オーディオバイブルジャパン9月18日です。リビングバイブルガラテヤ人への手紙3章23節から4章31節です。お聞きください。
キリスト様が来られるまでは私たちは掟に監視されていました。やがて来られる救い主を信じることができるようになるまで、いわば保護と監督を受けていたのです。言い換えてみましょう。ユダヤ教の掟はキリスト様が来て信仰によって神様の前での正しい身分を与えてくださるまでの間、私たちの教師であり案内役だったのです。しかしキリスト様が来られた今となっては、もう私たちを監視しキリスト様に導く掟は不要です。私たちは皆すでにイエス・キリストを信じる信仰によって神様の子供となったからです。バプテスマ、洗礼を受けてキリスト様と一体とされた今はキリスト様に包み込まれているのです。もはやユダヤ人とギリシア人、奴隷と自由人、男と女というような区別はありません。皆同じクリスチャンであり、キリストイエスにあって一つなのです。そしてキリスト様のものとなった今、私たちは本当の意味でアブラハムの子孫であり、アブラハムに与えられた神様の約束をすっかり手に入れたのです。しかし次の点に心を止めてください。ある父親が小さな子供に莫大な財産を残して死んだとします。その場合、子供は実際には父の全財産の持ち主ではあっても、大きくなるまで奴隷とほとんど変わらない立場にあります。つまり父の定めた年齢に達するまでは後見人や管理者に従う義務があるのです。キリスト様が来られるまでは私たちもそれとよく似た立場にありました。ユダヤ教の掟や儀式によって救われると考えて、その奴隷となっていたのです。しかしちょうど良い時が来ると、神様は自分の一人息子を、女から生まれたもの、ユダヤ人として生まれたものとしてお使わしになりました。それは掟の奴隷になっていた私たちを買い戻して自由の身とするためであり、神様の子供として迎えてくださるためなのです。このように神様は子としての私たちの心に神の子の御霊を送ってくださいました。それで今神様をお父さんとお呼びできるのです。私たちはもはや奴隷ではありません。神様の子供です。子供であるからには、神様の持っておられるものはすべて私たちのものです。それが神様の計画だからです。あなた方外国人は神様を知らなかった時、実際には存在しない神々と呼ばれているものの奴隷でした。ところが今は神様を知っているのに、というよりむしろ神様に知られているのに、どうして元の状態に逆戻りしたがるのですか。掟を守って天国に入ろうとするあの貧弱で無力で役立たずの宗教の奴隷に逆戻りしようとするのですか。あなた方はある特定の日や月や季節や年についての定めを守り、それで神様を喜ばせようとしています。そんなあなた方が気がかりでなりません。私があれほどあなた方のために一生懸命尽くしてきたのは全部無駄だったのでしょうか。愛する皆さん、この点について どうか私と同じ考えでいてください。私も以前のあなた方のようにこのような鎖からは自由になっているのですから。私が初めて伝道した時、あなた方は私を軽蔑したりはしませんでした。初めてキリスト様の良い知らせを述べ伝えた時の私は病気であったのに。そしてその病気は人に不快感を与えるものであったにもかかわらず、あなた方は私を拒んだり追い返したりしませんでした。それどころか、まるで神様からの御使いか、キリストイエスであるかのように迎え入れ、気遣ってくれました。あの時お互いに味わった幸福感はどこに行ってしまったのでしょう。あなた方は私を助けるためなら自分の目をえぐり出しても構わないとさえ思ったではありませんか。それが今真理を告げたために私はあなた方を敵に回したのでしょうか。一生懸命あなた方に取り入っている偽教師たちは本当にあなた方のためを思っているのではありません。ただ、もっと自分たちの取り巻きを増やすために、私たちから人々を引き離そうとしているだけです。人が正しい動機と真実な心から親切にするなら、何も文句はありません。私がその場に居合わせる時だけでなく、いない時にも、そんな態度を示してくれるなら、なおさら素晴らしいことです。ああ、私の子供たちよ。私はどんなに心配していることか。あなた方がキリスト様に完全に支配される時をひたすら待ちながら、生まれてくる子供を待つ母親の苦しみをもう一度味わっているのです。今あなた方のそばにいられたら、そしてこんな言い方をしなくて済んだらと、どんなに願うことでしょう。これほど離れていては、正直言って、なすすべがないといった感じです。ユダヤ教の掟を守らなければ救われないと考えている皆さん、私の言葉に耳を傾けてください。どうして掟の本当の意義を理解しないのですか？アブラハムに二人の子供があって、一人は奴隷である妻から生まれ、もう一人は自由人である妻から生まれたと書いてあります。奴隷である妻の子供の誕生の場合、取り立てて変わった点はありませんでした。しかし、自由人である妻の子供は、まずその子供の誕生に関する特別な神様の約束が先行し、それから生まれたのです。ところでこの実話は、神様が人間を助けるために開かれた二つの道を示しています。一つは、掟を提示して、それを守るようにとお命じになった道です。神様は、シナイ山でこの道をお示しになりました。その時モーセに、十戒をお与えになったのです。ちなみにこのシナイ山を、アラビア人はハガル山と呼んでいます。この例えでは、アブラハムの奴隷である妻ハガルは、戒めに従うことによって神様に喜ばれようとする生き方の象徴、ユダヤ人の母なる都、エルサレムを表しています。そして、この生き方に賛同するユダヤ人は、すべてハガルが産んだ奴隷の子供なのです。しかし私たちの母なる都は、天にあるエルサレムで、それはユダヤ教の掟に属していません。イザヤの次の予言は、このことを言おうとしたのです。喜べ、子供のいない女よ。喜びの声を上げよ。子供を産んだことのない女よ。あなたに多くの子供を、 女奴隷の子供より多くを授けよう。愛する皆さん、あなた方にしろ私にしろ、イサクと同じ神様の約束に基づく子供です。約束の子イサクは奴隷である妻の子イシュマエルにいじめられました。とすれば、聖霊様によって生まれた私たちがユダヤ教の掟を守るように強要する人々から迫害される現状もうなずけます。しかし聖書には神様がアブラハムにこう言われたと記されています。奴隷である妻と子供を追い出せ、その女の子供は自由人である妻の子供と一緒にアブラハムの後継ぎにはなれない。愛する皆さん、私たちはユダヤ教の掟に縛られた奴隷の子供ではありません。信仰によって神様に受け入れられる自由の女の子供です。
せっかくイエス様の福音によって奴隷から自由にされたのに、また奴隷状態に戻っていってしまうという、そういうことを嘆いているパウロの姿、それは子供を思う、道を外れていく子供を思う親の愛、生みの苦しみみたいな、そんな感じのことを言っていました。神様も皆さんが自由にとどまることを心から願っていてくださる愛なる天のお父様です。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。